皆さんこんばんは。ね、なボートの話からね、なんか土佐屋の話になってしまいましたけど、これ結構ね重要なんでね、皆さん本当に知っといた方がためになるよっていう、まあ不動産をね買うとか借りるとか、そういった応用できると思うんでね、時をねお話ししたいと。で買い付け入っちゃって買えないと。で昨日も言ったんですけど、本当にね直前に他の人が買い付け入れた可能性も十分あります。だけどもしかして僕が12時に買い付けを入れて1日空白がありますからね、夕方6時ぐらいに買い付けが入った言った場合に、不動産屋として夕方6時の人は両手だと言ったらどうしますかっていうね、次の日に行って12時に入れたのか何時に入ったんだと、正確に言えばね、まあ、そういうことなんですよね。まあでもそこで揉めても仕方がありませんから、まあそうかいと、分かったよと、じゃあまた違う物件探そうかっていう話をね、僕のその不動産の担当をしてもらってる人に話して、で今ねふと思って話をしてる部分もあるんですけど、やっぱりね不動産業界にいたからね、人のことはね、人の言うことってあんまり信用できないなっていうところがね、ここから来てるんじゃないかとふと思ったんですよ昨日。よく言いますよね、僕ね、人のことは信用ならん、人の言ったことは信用ならん、だから実際自分で確かめないと信用ならんと。これはねやっぱり長く不動産屋にいたからこそこうそうなったのかなっていうふうにね、本当昨日なんかあの後放送終わった後にね、まあ、そんなふうに思いました。まあまた話が脱線してしまいましたけどね。でそれはね大体秋ぐらいだったんですよ。秋ぐらいに、まあ僕も買い付けを叩いて入れたんで、多分ねそんなに高い家じゃないんでね、多分40-50万安く入れたんですよね。だからそれを嫌って断りっていう部分も、まあ、確かにあるんで、でも基本は早いものがまずは第一優先権があると。で、まあ、売り主がいるもんだから、売り主にいや今当初の予算よりね50万ぐらい安いんだけど買い付け入ってます、はい、買い付け入ってきましたけどどうしますよかっていう話をね売り主さんに話すんですね。で売り主はもちろん定価で買ってほしいしね、うん、いやしょうがないねっていう人もいるとは思うんですけど、いや なんとかならんのかっていうような話をね多分するんですよね。僕も両者の立場に立つことがあるんで、それよくわかるんですよ。でまあ今回の物件はね縁がなかったねとかってね自分の中でこう思ってて、まあそんなの引きずってもしょうがないから、まあ、次のいいとこないかね探していこうと、こう思って次の春を迎えたわけですね。でそこをたまたま通ってまたね看板が出てるんですよ、売り屋と。おなんだこれはと、決まんなかったんだなと。でもう一度彼に電話してね、ちょっと前この間言ってたやつもう3ヶ月か4ヶ月ぐらい前に買い付け入れたやつ、あれまた売りに出てるんだけどちょっと確認してみてくれるっていう話をしたら、ありますよと、じゃあ即刻前と同じ金額で買い付け入れてと。で売り主、買い主ってその特約条項っていうのをつけることが可能なんですよ、その買い付け入れるときにね。でどんな特約をつけれるかっていうと、まあそこは今のね古民家は金額がそんなね何千万もするものじゃないんで、あまりつける人はいないのかもしれないですけど、一応念のため、銀行ローンの特約をつけといて、それをね買い付けの時に入れるんですよ。銀行ローンがもし通らなかったらこの契約はなくなりますよというのをね一筆入れとくんですね。まあローン特約っていうやつです。だから買い主はそうやって保護される分があるんですよね。あと買い主が解約できる方法としては、仮に一括決済でねその日のうちに全部ボンと払うよっていう形であればね、手付金ってあんまり入れないんですけど、通常はだいたい契約 の時とかねにまず手付金を入れて後から決済というのが一般的な流れなんですよね。で、飼い主は仮にまあ 10% ね、手付金入れてくれというふうになったら 10% の手付金を入れて、でローンが通らなかったらローン特約があるんで、それは全くなかったことでできるんですね。まあ印紙代とかね、そういったちょっと事務手数料的なものはちょっと取られるんですけど、ペナルティがないと。で、銀行ローンも通ったと、あとは契約するだけだと、決済するだけだと、契約っていうか決済するだけだと言った時に、飼い主がやっぱり飼えないね、飼わないでおこうみたいないうふうになった場合にどうなるかっていうと、手付金を放棄するとその契約は解除できる。 10% 分を放棄する。で、これはね、両者ともに、そうやって、契約前であれば両方ともにね、解約する方法はあるんですね。売り主の方は手付の倍返しだから 20%、 20% を飼い主に払えばその契約はなかったことに。まあこの場合はね、大体、売り主の事情なんで、印紙代とかもね、そういったものも全部向こうが負担するかなとは思いますけどね。まあとはいえね、不動産屋からするといきなりそんな風になるとね、予定していた手数料が入ってこないわけですから、まあ大変なことになるんですけどね。まあ大変っていうか、今まで調査してきて、調査費とかはね基本無料ですから、まあ、取るところもありますよ。大手ハウスメーカーなんかね、取ったりします、測量をした、まあ、測量費はねかかると思うんですけどね。土地の登記簿謄本を取ったとかね、そういった費用をね精算してくれっていう可能性もなきにしもあらず、これは大手にありがち。小さいとこだったらね、まあまあしょうがないですよねみたいなね感じで、まあ、飼い主もね買う気でやってますから、ただ売り主が売らないって言ってしまえば、で手付の倍返しされてしまえばね、もうしょうがないですよね。だからいろんなね、ちょっと細かいことがねあるっていうことはちょっと覚えておいていただければなと思いますね。だから両手にするのか片手にするのか、あとは手付を放棄で解約、手付の倍返しで契約解除ですね。まあ、契約とね決済ってまたちょっと違うんで、この辺ちょっと微妙なところがあるんですよね。本来であれば契約の時に手付金を入れて、で、最後決済はいつにしますよっていう形で、でその時に権利書とかね、司法書士さんが来て、それで印鑑証明だとか土地の権利書、建物の権利書、まあそういったものを譲り受けて、そのまま基本的にはその日のうちに司法書士さんは法務局に出向くと、まあ、いうのがルールですね。だからこう悪さする人ってね、この司法書士が例えばその日のうちにやらないで 2,3 日後にやったと、そうするとね空白の 2,3 日ができちゃうわけですよね。その時に何か登記をするとかいう悪さはね、昔ちょっと流行ったことがありますよね。まあ、売り主側からするとね、もうお金ももらってるし、そんな所有権がどうのこうのって言われてもどうしようもないよみたいなね、だって司法出産が悪いんでしょうみたいな、まあこういったトラブルもなきにしもあらずと。だから信用できるようなね司法書士さん、大体不動産屋さんにはね、いつもお抱え司法書士の先生がいるんで、まあそういう先生が動くとは思うんですけどね。まあこの辺は今年がね、固定資産の評価額がちょっと変わる年なんですよ。でそうなると4月1日にもし契約が終わっ、まあ、決済が終わって、不動産の登記をね移動しようと、所有権移転登記をする時にちょっとねタイムラグがあって、今日本の土地建物っていうのは1月1日所有者に翌年の4月から3月までの 固定資産税が来るんですよね。だから仮に4月1日に契約を決済が終わると、不動産の所有権移転登記が終わるというふうな形になると、1月1日現在の所有者のところに固定資産税が来るんで、だから売り主さんの方にね、でそれを買い主さんに渡して買い主さんが支払ってもらうと、4月1日からですからね。でこれが途中6月とか8月とか10月とかいう風になると日割り計算で行うという形になりますね。なかなかねめんどくさいんですよね。まあ、ただその辺はね全部不動産屋さんが分かってるんで、決済日に合わせてねやると。だから契約したからといってね安心してはいけません。倍返しで契約解除になるということがあるんでね。だからお金をもらって所有権を渡した時、ここが最後の決め手ですからね。まあこういうのを気をつけていれば問題はないかなと思います。今年はねちょっと4月1日からね固定資産税の評価がちょっと変わるんで、まあ毎年上がってますからね、まあ、今年も上がるんだろうと思います。まあそれに対してだいたい4月、まあ、5月ぐらいにはね令和の6年度の固定資産税が来るかなと。まあちょっと長くなりましたけどね、もう不動産はやっぱり知ってる人にねちょっとアドバイスを受けてからいろいろやった方がいいかなと。はい、というわけでね今日はこの辺で終わりになります。それではまた。